也です。モエル株式会社の木戸和也さん、
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはですね、
はい、
お客様の心をわしづかみにする非常識なターゲッティングの方法と、
はい、
いうテーマなんですけども、
はい、
まあ、よくこうマーケティングとかでこう、ね、対象者というか、まあ、ターゲットというか、
はい、
誰にを明確にするっていうんですけど、これって、うん、なかなか意外とこう分からないし、
うん、
結構面倒くさいところがあって、こ
う
ビジネスの肝でありながらもなかなかこう、ね、
うん、
見つけられないみたいな人って結構多いんじゃないかと思うんですよね。
うん、まあ、ここが決まってないと、まあ、例えばホームページ作りだとかするときに、
はいはいはい、
なんか伝わらないものになっちゃうんですよ、なんかね。
ですよね。
あのメリットばっかりね、なんか並べても対象者が明確になってないと、結局なんかボケちゃうんですよ、なんかね。
ボケちゃいますよ
ね。
で、このこうそれを明確にするときにこう どうやったらこう見つかるのかっていうのが、なかなか分からないんですけど。
うん。確かに
ポイントは何なんですかね、この
ね、なんかその対象者、ま、見つけるのに、うん、ま、過去のお客さんを分析するだとかね、
やりますよね、
ね、なんかそういうのがあったりだとか、うん、あとはその、まあ、その分析っていうのはどの層が一番多いのかとか、
はいはいはい、
ね、あとはその悩みが深いのはどういう悩みなのかだとか、うん、まあ、いろいろありますよね。
ありますよね。ちなみに木戸さんがこう、はい、そこに至るまで何かこう悩んだこととか、でそれでどうやって見つかったみたいな、なんかそういう体験があれば、なんか、
そうですね、自分の場合は、うん、やっぱりそのコンサルタントとしてやっていこうと決めた時に、自分は誰をこう対象にしていこうかっていうのはやっぱ悩みましたね。
やっぱ悩んだんですね。
うん、あの一番やっぱり多分これ自分だけじゃなくて、うん、多くの人が同じように悩むところだと思うんですけども、うん、なんか絞りすぎてしまうとね、
あ、
そこになんか対象の数が少なくなっちゃうし、
はいはいはい、
ね、広めてしまうとなんか誰にもなんかこう刺さらないものになってしまうし、うん、なんかそこをこう悩んだりすると思うんですよね。うん、そこがこう本当に絞りきれなかったりだとかね、うん、っていうのがあると思うんですよね。うん、で私がまあコンサルになるときにやっぱり自分がまあその、まあ、コンサルの体験っていうのも結局やるときはないわけじゃないですか、う
ん、スタート時点は、
うん、でもスタート、これね、実績がないから対象者も減った車ないなと思ったんですよね。でその時に思い出したのは、うん、
はい、
あ、でもいるなと思ったんですね。
は
あ
は
あ、で自分なんだろう、自分がなんで、うん、まあ、コンサルやろうかなっていうのがあったんだけど、あ、自分はやってもいいんだなって一歩を踏み出せたきっかけがあったなってことを思い出したんですよ。
あ、それどんなあれですか。
あのリフォーム会社をやってて、まあ、塗装工事の親方がいたんですね。
うん、
でその親方に、まあ、なんだろう、やっぱ自社で受注できたら嬉しいですよねとか、まあ、そんな話をしてたんで、うん、いや、じゃあもしあれだったら自分がやってるやり方とかね、うん、全部もう教えちゃうよとかいう話で、
うん、
でその親方に、うん、まあ、その集客の仕方みたいのを全部もう彼に教えちゃったんですよ。
下請けでやってた人が直接取りたいの、
そうそうそう、
はいはいはい、
そうで、まあ、その彼に教えていって、うん、まあ、どのくらいだったのか3ヶ月か4ヶ月目にして初めてそのお客さんができて、
うん、
でその親方がいやめちゃくちゃ喜んでて、
うん、
いや自分のね手でお客さんを見つけて、
うん、
で自分がちゃんとお客さんにね、
うん、
商品説明して、うん、そして自分に契約してくれて、
うん、
そして自分の手でね、うん、綺麗に塗装して、うん、そして直接お客さんから ありがとうって言われるのってこれたまんなく、これもう最高ですねっていうふうにえらい喜んでくれたんですよ。そのことを思い出して、でその喜んでもらえたのはなんか自分にとってもすごい自信になったし、まあ嬉しかったしね。
嬉しかったんですね。
そうそうそう。なのでまあ彼一人しかいないんだけどね、そういった意味での事例っていうのは。でもやっぱ彼みたいに喜んでくれる人が、まあクライアントになってくれたらいいじゃないですか。そこで自分は、まあ彼のことを書いたんです、対象者。塗装工事店の人で、こう脱下請けを目指してる人に、まあこの集客の仕方を教えますみたいな、そう決めてコンサルがスタートしたんですね。
それがスタート
です。そうなんです、はい。
で、その結果どうだったんですか。
その結果ですか、そう最初ね、まあスタートは、まあ私の場合はメルマガでね、まあネットで、まあクライアントをこう集めようと思ってやったんですけども、最初後悔しましたね。
後悔。
いやもうネットもう15年前じゃないですか。今はもうだいぶ普及してますけどね、15年前だったんで、いやこの脱下請けを考えている塗装工事の親方がね、インターネット見てないなみたいな。
なるほど。
ちょっといくらなんでも絞り込みすぎちゃったなみたいなね。そういう後悔あったんですけども、でもやっぱり絞り込んでるっていうのは、やっぱ目立つんですよ、他にいないから。
なるほど。
だからよくその他大勢に埋もれてしまったらダメでね、その他大勢の中でやっぱ旗を立てるっていうね。まあ、そういった意味で目立ってたので、あの、まあ、塗装工事以外の人とかの方が、まあ、圧倒的に多かったんですけども、ね、全然関係ないあれなのに、そういう、まあ、保険の人だとか学習塾の人だとかそういう人が来ましたね。
その塗装工事屋さん向けだったけども旗が立ってたと、
そうそうそうそうそう。
なるほど。でそうするとこの、はい、こうね、これ聞いてらっしゃる方も多分どういうふうにして自分のこのね、一番のこの対象者を決めたらいいのかっていうところのこのその一番のポイントは何になるんですかね。
そうですね、まあいろいろね、そういう悩みが深いだとか、あのデータを取って一番多いのだとかってあるんですけども、やっぱそこまでお客さんがいない場合とかもありますんでね、一番は、まあ、そこで私も気づいたのは、一番はね、やっぱり喜んでくれてるか、喜んでくれたお客さんは誰なのかっていう、そこにフォーカスした方がいいですね。
喜んでくれたお客さんは誰かと、
そうそうそう、結局自分も、まあ、喜ばすことができたわけじゃないですか、
はいはいはい、
で喜んでくれて嬉しいわけじゃないですか、やっぱりそういう人があの対象者にしてね、そういう人がたくさん増えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか、そういう視点でこの対象者を決めた方が、あの本当ストレスのないビジネスができますね。
確かにそうですよね、
それをまあなんだろう、もちろん商売なんで儲かることが重要なんだけど、そっちばっかりに視点がいってしまうと、なんかもうストレスになるような人ばっかりが来たりだとかね、そうすると長く続かないんですよ、結局
長く続かない、
じゃなくてやっぱり気持ちよくできる人、仕事ができるお客さんが来るような、まあ、対象者設定をした方がいいですよね、
それがやっぱり伝わるっていう部分
も伝わりますね。そうそう、喜びにフォーカスした方がいいですね、
っていうことですね、
はい、
喜びにフォーカス、
それが一番です。
それがこの非常識なターゲッティング、
まあ一般的に言われてるね、まあターゲティングの仕方とかありますけど、まあそういうのに、そういうのと比べると、まあ非常識かもしれないですね、なんかね、はい、
でもなんかあの、すごく楽しく、なんか仕事がそこからね、
はい、
行きそうな感じしますね。
そうですね、やっぱりこう喜んで嬉しいから、もっと喜んでもらおうって、もっともっとってね、
なりますね、
こうやってやっぱりお客さんの本当にメリットになる話なので、そっちの方がもう、ね、喜びにフォーカスするといった方がもう絶対ね、あのいいと思います。
なるほど、
はい、
さすが木戸さんですね。
ありがとうございます。
いや、はい、それではですね、
はい、
次回のテーマなんですけども、 まあ、結構リフォーム会社さんなんかの場合だと、こう職人さんを抱えてらっしゃいますよね。職人さんとお付き合いありますよね。で、そういうこう悩みなんですけども、要は10年経ってもその職人さんとの関係がうまくいかないと。で、それは何でなのかということについて、ちょっと木戸さんのお話をお聞きしたいと思いますね。
了解しました。
はい。それでは、
採用。
おなら。